皆さんは知り合いと車ですれ違うときなんかしますか？ひだは車社会なので、どうしてもね、車に乗って生活することが多いです。まあ電車もそんな通ってないし、バスも本数が少ないんで、まあ上手に使えばそういう期間もうまく乗れるんですけど、どうしてもね、車は大人一人に対して一台っていう家が多いんじゃないかなと思います。うちもそうですね。で、皆さんすごいなって思うんやけど、みんなすれ違う時に誰がすれ違ったかって分かる人は分かるみたいですね。僕全然分かんないから、よく前向いて運転しとったよとか人に後で言われるんですけど、まあそれはそれかなとは思ってるんですけど、妻の運転してる車も分かんないんですよ。気づかなくて、まあ別に気づかなくてもいいんですけど、で知り合いだって分かるとどういうアクション取るかなと思って、人によってはこう手を上げたり手を振ったり、あとはまあクラクションを軽く鳴らしたり、クラクションもねちょっと考えようあるんですよね。あのトラックの大きいクラクション、トンネルの中で鳴らされるとめっちゃうるさいって、もう背筋ビクってなるぐらいびっくりするんで、あれはわかるけどやめてほしいなって思います。ファーンって音のやつですね。あのカスタムしてるトラックのクラクションを鳴らさないでトンネルでって、外でも結構びっくりするんですけど、高い音のやつですよ。高い音のやつ、ファーンってやつ、ほんとあれマジでトンネル内でやめてって、事故かなって思うんで、ちょっとなんかもう一回もブーンって鳴らして、仲良かったんかいみたいな、わかるけどっていうことがありますね。で、うちはですね、夫婦ですれ違うときはだいたい Eyes on you、見てるからなっていうハンドサインをやります。映画とかドラマ、海外ので見たことある人多いと思いますけど、こう人差し指と中指で両目をこう自分の目を指して、でそれをそのまま相手に向けて人差し指とかで、指すっていう、見ているからなっていうサインですね。これを僕ら夫婦はあのすれ違う時にやります。あのナヌクのに向かう、デイリーヤマザキのところで左に入ったところぐらいからだとさすがに気づくことがすれ違うと多いんですけど、その時とかは気づくので、お互いにですね、こう見てるぞって言ってやります。これ結構いいですよ、かっこいいんで。Eyes on you っていうサインでいいのかな。ちょっとね、目をこう指さして相手に向けるっていう、これはね、そのまま2本指でやる人もいれば、
相手に指を向ける時の話な、
人差し指に変える人もいます。僕は人差し指派ですけど、でも人差し指に切り替えるのはちょっと難しいんで、そのまま2本をこう加トちゃんペみたいな指で、相手を指したりしますね。ぜひね、これ聞いてはやってみようかなって人は、すれ違いざま Eyes on you やってみてください。お、こいつ見てるんだ怖えとか、授業参加の時に子供が見た時とかやってたりしますっけね。なんか学校で見かけた時とかにやったりするとちょっと震え上がりますよね。あとかっこいいなと思ってやってたんで、ぜひ参考になれば幸いです。どうしてもね、今日なんか胃がらむんですよね。花粉なのかな。今までもだいぶむせてっていうか、こう胃がらんでるんで、こう咳して撮ってるんですけど、その咳を後で編集でカットしなきゃなって思うとめんどくさいなと思います。花粉の時期ってなんか食べると喉にが胃がらみません？僕だけかな。なんか食べんければ別に喉調子いいんですけど、食べるとね、今ちょうどあのセブンイレブンのささみ揚げ青じそ食べたんですよ。僕あれすごい好きで、 めっちゃ美味しいですよね。1本180円ぐらいなんですけど、ささみをしそと一緒に揚げてあるんですけど、あれすんごい美味しいんですよね。お昼ご飯あれ1個で十分なんですけど、うん、タンパク質だし、まあ、衣に糖質は入ってるとはいえ、まあ、若干添加物あるかもしれないけども美味しいんですよね、あれ。ああいうホットなんて言うんだっけ、ああいうの。コンビニのホット何菓子、うん。後でちょっと読み上げアプリに入れといてもらおうかな。あれ、ホットクックじゃないな。
ホットスナックな。
うん。の中では最上級に好きな食べ物ですね。食べ終わった後の胃のもたれもないから。少ないから。脂質が少ないからかな。うん。おすすめです。でもそれ食べたら喉がいがらんじゃいました。痰がすっといるみたいな。もう花粉早く散ってほしいんですけどね、まあ、もう仕方ないですね。
キクナヌク、
おはようございます。キクナヌクは岐阜県日田市の喫茶店キッサナヌクが配信するポッドキャストです。はい、まだまだどうですか皆さん、桜餅ってまだまだ花粉飛んでますよね。毎日薬飲みながら生活してるんですけども、僕ね、カモメ食堂っていう映画が好きで、何度かこのポッドキャストでも話してるんですけど、その中のセリフの中で、やりたくないことをやらないっていうのがあるんですよ。どういうセリフの回しだったか忘れたんですけど、その、やりたくないことをやらないだけっていうようなところがあって、僕その言葉って見た当時もちょっとは残ってたんですけど、今本当にそうだよなって思うんですよ。生活にしても仕事にしても、やりたくないことをやらないっていうのが自分のモットーになってるかなって思うんですよね。やりたいことはたくさんあります。やりたいことはたくさんあるから、それはもちろんやるんですけど、もしくはやろうと目指すんですけど、その中に出てくるやりたくないことを極力やらない、やらなくて済むようにしたいっていうようなのが本当今響いてるんですが、もしかしたら脳の中でその一言がずっと残ってたのかなって思うぐらい、まあ例えばお店だと忙しすぎたら嫌とか、プライベートを削ってまで仕込みしたくないとか、お客さんと密接になりすぎてそこで変な関係になっちゃうとか、メニューを日々更新して、うん、ちょっと仕込みが大変、まあさっきの仕込みが大変につながりますね。で、なんか常にイライラしてるとか、あと不安が毎日来てる、付き添ってる、寄り添ってる、不安がいつも隣にいるような生活とかね、うん、やりたくないなって思うんですよ。で、こういうやりたくないことをそのままにしとかない。まあ、例えば、まあ、どうしてもそういう時ってあると思うんです。例えば、そうだな、プライベートでも子供を叱ってしまったとか、っていう時にもう、あとあれやりたくないなって思うんですけど、それを繰り返さない工夫をします。で、やりたくないことを、うん、そのままにしない。同じその時の感情を繰り返さないようにちゃんと考えます。やらなくていいための方法を考えます。そう、その工夫とかが大事だなと思って、で、そうするとやらなくてよくなるんですよね。なんか一時的な、なんだろうな、一時的な集客もう嫌だし、そのバーッと忙しい時期があるとか、なんて言うんだろう、こう、うちのお店のことをあまり知らない人ばっかりになると嫌だなって思うんですよ。もちろんそういうお客さんも見えるとは思いますけど、僕らのことを知ってもらってる上で来てもらえたら、インスタとか見てもらった上で来てもらえるといいなとか、たまにね、横柄なお客さんって本当にごくわずかですけど見えるんですよ。で、そういう人と接して、まあそういう人もいるわなって思うんですけど、それが何度か繰り返された時に、まあ花粉症と一緒ですよね。こう、 瓶に入った水理論というか、
コップ理論な、体内に蓄積される花粉の量が容量を超えると発症するという説です。まさにコップの水が溢れるようなイメージです。
ある程度までは我慢するんですけど、もうこの線超えたらアウトだよって人もいるんですよね。で、やっぱりその人とかがなんか嫌だなとか、でもこの感情を繰り返したくないなってなると、まあ、そういう人たちが来れなくてもたどり着かないような工夫をしてみたりとか、人間関係で言えばそういうのがあるかな。どうしても嫌だな、やりたくないな、会わなくてもいいなとかっていう人もいるんで、でうちのそうお店のこと知ってもらった人に来てもらえるのが一番いいよな、の人が多いといいよな。もちろん知らない人来てもらって普通に過ごしてもらう分にはいいんですけど、本当にねたまに網をいろんな網とかをくぐり抜けてすごい横柄な人というかの見えたりします。まあ、それはサービス業としてはどこも当たり前ですし、でもそういうのも当たり前だけど繰り返さない、同じ感情をもう持たないとか、っていうようなところは意識してますね。燃費よく行きたいんですよ、なるべく。でやりたくないこととか、やりたくないことやってる時ってよしって言ってやらないといけないじゃないですか。なんか車で言うと空ぶかしするっていうか、なんか燃料をとか薪をたくさんくべて、その燃料熱量でやりきるとか、でその後なんかガソリン切れて燃料切れでぐったりするとか、そんなイメージなんで、なるべく燃費よく行くためにはそうならなくていいような工夫を考えるようにしてます。なのでやらなくていいことってなる、やらなくていいようにするためには先回りしてやるとか、事前に伝えるとか、根回しするとか、まあ、手間がかかる部分は確かにあるとは思うんですけど、まあやりたくないことをやらなくて済むんなら僕は喜んでそれをやります。その感情とかその気持ちとかその労力、やりたくない時のその時の自分のためにやると思えば喜んでやれるんで、なるべくね燃費よく生きていきたいです。なぎでいられるように意識はしてるんですけど、っていうのももともとの僕の性格がなんか突拍子もないことがあった時にわーってなっちゃうんで、ビビりもそうですし、急になんか悪意を向けられた時、意味のわからない悪意を向けられた時にこう頭に血が昇りがちだったりっていう自分の性格をよくわかってるんで、以前よく話してたアンガーマネジメントの延長かなとは思うんですが、でも生活の中で本当やりたくないことはやらないっていうのは今すごい大事だなって思いました。カモメ食堂のもちろん受け売りなんですけど、今こうやって話してみると人生のモットーだなと思ってもいいぐらいそこに集約されてんなって今ちょっと話しながら思ったんで、そういうことかもしんないですね。だから二日酔いの一日とかもすごい嫌なんで、やりたくないからあんな一日、お酒飲んでたら楽しいピークの時に帰るとか、約束忘れたりしてごめんなさいって謝るの嫌だから、ちょっと手間だけどリマインダーにもう約束忘れないように全部未来の自分に向けてリマインダーをセットしておく、 iPhone の、とかやりますね。今のお店も、何度も言ってますけど何十年とか続けれたらって思いますし、続けていくためにはやっぱり一時的にこう坂を登る時も結構燃料って使うじゃないですか。比喩ばっかりだけど、車全然好きじゃないのに車系の例えだけど、その燃費が坂を登るっていうのも大事ですけど、なるべく緩やかな坂で登らなくていけないっていうのは皆さん一緒かもしれないけど、それをなるべく滑らかにして登る、 根回ししたり、こう土をね、こう土を根回し的に置いといて、坂をなるべくなだらかにしとくっていうのね、長く続けていきたいな。急な坂道登るとやっぱりね、うーんってなりますもんね。うーんって、それをやりたくないように考えてます。はい、まあでもうちのお店も変わっていきたいなとは思うんで、まあ、やっぱり最近話してて本当思うんですけど、このやりたくないことやらないっていうのは引き算なんですよね。いっぱいやらなきゃいけんことはいっぱいあるけど、その中からやりたくないことを引いてく、やりたきゃいけんことだったり、やるべきこととか、やった方がいいこととか、そういう中からやらんくてもいいよね、これって疲れるよねとか、そういうのが自分ではっきり判断できる、計算ができるようにする状態に持っていくっていうのが一つのポイントなのかなと思いました、思っております。偉そうに長々と話しましたが、ちょっと咳のとこと一緒にちょいちょいカットするかもしれないですけど、はい、まあ、そんなとこですね。ナヌクの近況については、ナルクトが5月12日に開催します。雨の時どうしようかなっていうのは、ちょっと雨予報がちらついてきたら考えようかなと思ってますが、まあ、一旦晴れる前提で考えてて、富山からは余白者さんがたくさんの日々が少し楽しくなる日用品持ってきてくださいますので、ぜひね皆さん、エコバッグできればご持参していただいて、そこで散財してもらえたらと思います。あとは皆さんフリマやってくれたりしますので、フリマも魅力的ですし、浅野家のフリマもう服屋さんみたいに服出るんで、すごいおすすめです。まあ、ちょっとねそれに携わる仕事をしてたりっていうのも関係で、服はいっぱい持ってる、あの私浪費家じゃないからねっていつもあの翼くんの奥さん言ってますけど、本当そういうことなので、それで服がたくさんあるみたいですね。なのでぜひね、男女ともに服いっぱいあるし、あと M マートの水江ちゃんももしかしたら新しいこと挑戦するかもしれないし、皆さん大島商店の皆さんも新しいことがあるかもしれないし、また子供向けの何かを考えてくれてるかもしれないし、夫婦のお二人も楽しみですね。玉木さんも今回久しぶりに一緒に出店してくれます。愛ちゃんがちょっといないので委託販売になりますが、今のところグラノーラとデニッシュ食パンを予定してみると思います。あと忘れてはいけない、円満堂の皆さんですね。由美子ちゃんは今回もリフレやってくださるそうです。で、尾崎はティンジワークスのシルクスクリーングッズとかレコードとか本とか、あともしかしたら子供用の遊びも何かしてくれるかなと思ってます。誰か忘れてないかな。忘れてたらごめんなさい。あとうちは馬からの日なんで、馬からを弁当で出したり、あとはねこうなんか筒に入って、筒っていうかカップに入ってて、お気軽に食べれるような、まあ、ワンコインで買えるような馬からを作ろうかなとかも思ってます。みんなニンニクの匂いになっちゃって申し訳ないんで、ブレスケアとかも準備できたらしたいなとは思いつつですね、まだまだ考案中ですが、5月12日母の日、もしよかったら予定開けといてください。ナヌクはゴールデンウィークもね、暦通りで普通に営業しますので、で、タコライスが来週までやって、その後チキンオーバーライスやります。黄色いご飯習慣ですね。ターメリックライスとお待ちしてます。どちらも、人気のメニューですので、ぜひぜひ見て楽しい、食べて食べず楽しいをね、やっていきたいと思っております。キクナヌクでは皆さんからのお便りお待ちしております。本当ね、簡単な質問みたいなのでもいいですし、 質問とか相談とか何でもいいです。はい、この間夫婦の美咲ちゃんがポッドキャスト聞いてくれて、この間のデザインの回すごい良かったですってわざわざメッセージくれたんですけど、推し会があるって言って、推し会の一つがシャープ305のすごく楽しみにしてたのに帰りたくなる話の回でした。習字道具とか絵の具のジャケ、浅い方道具入れの子供の小学校のやつ、なんであんなダサいんやろうとか、そんな話とかしてるんですけど、うん、その回も推し会と言ってもらって、僕その後聞いてみたら、まあ聞けました。普通に聞ける回、自分で聞けるんだから大丈夫なんだろうなって思いつつも、うん、また皆さん推し会があったら教えてください。僕のポッドキャストで推し会って言葉初めて使うんですけど、推しの回ですね、好きな回あったら教えてください。で、再生回数的に一番多いのはカモメ食堂のおにぎりっていう回なんですね。ダントツで多いんですけど、あの回好きで多分聞いてくださってる方がいるんだと思います。あとね、あのヘビーリスナーの人が中には見えるということで、寝る時にずっと聞いてくれてるそこのあなたも見えるそうですね。朝まで聞かないでそんな聞くような内容じゃないとは僕は思ってますけど、まあね、それは人それぞれの受け取り方があるので僕が決めつけてはいけないですが、そんなね、朝まで寝るときいつも睡眠導入剤的に聞いてくださってるそこのあなたも見えるそうなので嬉しい限りでございます。皆さんのね、本当おかげで続けれてるわけなので。あとね、前回のデザインの話してるやつの補足ですけど、僕あれやりたい人に対してのお話なので、やりたくない人はね、もちろんやる必要ないと思います。デザインを自分の内部で完結するっていうのは一つの方法というだけなので、それが正解というわけではもちろんありませんし、一つのことに集中してそれだけやってる人っていうのもやっぱりとても魅力的ですので、そういう美しさを僕ができないっていうのはあるんですけど、まあ僕みたいなやり方があってもいいんじゃないっていうのと、デザインはきっともうすぐ専門職というよりは付帯していくものにもなっていき、いくんじゃないかなっていうお話でしたので、はい、一つの方法として聞いていただけると嬉しいです。そんな感じですね。今度の土曜マンザールでそこの父ちゃんにそっといてくれよ。喫茶ナヌクでした。ありがとうございます。